この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。シリコンバレーが台湾について語るとき、そこにあるのは台湾への理解ではなく台湾の計算だ、そう気づいたことはないだろうか。7月第1週シリコンバレーのポッドキャスト2本が偶然にも同じタイミングで台湾を訴状に載せた。投資家のナブルは守れない、台湾はじわじわと統一されていくといい、アンドゥリルのエグゼクティブチェアマントレイ・スティーフンスは10年以内に現状が変わる確率は9割以上と言った。結論はちょうど正反対だが、やっていることは全く同じだ。台湾をスプレッドシートに放り込んで、コスト、確率、リスクを読み上げる。私が最も気になったのは、あの9割という数字だ。トレイは台湾の香港化、サプライチェーンの取引、中国による全面侵攻という性質の大きく異なる3つのシナリオをまとめて計算に放り込んでいる。定義をそこまで広げれば、10年以内に何らかの変化が起きることは最初から想定しやすい。9割という数字は確かに衝撃的に聞こえるが、実際には覚えやすくて売りやすい数字だ。なぜなら彼の会社が売っているのはまさにそのリスクストーリーへの解決策だからだ。しかしこの2本のポッドキャストで最大の欠落は誰の計算が間違っているかではない。テーブルに台湾そのものがいないことだ。現実の台湾はあんなに静かではない。国産ドローン、防衛費の比率、民間防衛訓練をめぐって今激しく議論が続いている。まだ議論しているのはまだ選択しているからだ。台湾に値段をつけることはできる。しかし台湾は一つの価格に収まるものではない。この表には必ず一つの欄が必要だ。台湾自身の言葉で埋められ、台湾自身がイコールを押す欄が